SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
現在オーストラリアに遠征中のラグビーアンダー23日本代表が4月15日火曜日、遠征最後の試合に挑みます。対戦相手はシドニー東部に拠点を置く名門クラブランドウィックラグビー。このクラブは日本代表のヘッドコーチを務めるエディ・ジョーンズ氏の古巣で、選手そしてコーチとして長年所属した思い出深いクラブでもあります。1882年に創設されたランドウィックラグビーは、ジョーンズ氏をライフメンバーであり、レジェンドと称しています。ジョーンズ氏はランドウィックラグビーについて、オーストラリアでも歴史があり、常に高いパフォーマンスを発揮してきた強豪クラブと語り、対戦できることは光栄だと話します。
It's a great honor for Japan under-23s to play against Randwick. Yeah, Randwick's a...high performing and established club and a powerhouse of Australian rugby. So for our young boys to play down at Coogee Oval against Randwick is a real honour for them.
Under 23日本代表が海外遠征を行うのは2006年のニュージーランド以来19年ぶりとなります。日本代表の育成プロジェクト、ジャパンタレントスクワットプログラムの一環で、オーストラリアで開催される2027年のワールドカップに向けて代表候補を発掘することも目的としています。またオーストラリアの土地でプレーすることに慣れるとともに、現地のカルチャーを学ぶ上でも選手たちにとって非常に良い経験になったと、ジョーンズ監督は話します。
Oh, it's been fantastic. Look, you know, we're hoping that we get three or four players good enough out of this squad to play in the World Cup in 2027. Yeah, and they're getting the experience of training and playing in Australia. They're getting used to Australian customs. They're starting to understand a bit of how are you, mate. So it's a great experience for them. No, it's been really good.
監督はこのグループには間違いなく将来の代表候補となる選手がいると話します。ただし人生の多くのことがそうであるように、才能はあくまでもスタート地点、そこから先はどれだけ努力するかが鍵だと話します。
There's young guys here that, you know, are talented enough to make it, but like anything in life, the talent gets you in the door, but it's how hard you work after it.
今回の遠征には35名が6回にわたる合宿で選ばれました。センター主に12番をプレーする平翔太選手もその一人です。
今日の練習の前のミーティングでも、こうやっぱ本当にオーストラリアでは伝統のあるチームだとこう聞いたんで、やっぱそのチームと試合できるのは本当に光栄に思いますし、やっぱそういうこう、まあ、代表に選ばれたからにはそういうチームを倒していきたいなと思ってます。
今回の遠征では初戦でオーストラリアンバーバリアンズに43-31で勝利。続くアンダー20オーストラリア代表との試合では前半こそリードしたものの、最終的には26-54の逆転負けを喫しました。
今までの2試合、やっぱ前半は本当にいいモメンタムだったり、そういうのを全員がこう発揮できてるんですけど、やっぱ後半、まあ、体力がなくなった時にこう相手の波に乗られてしまうことがあったんで、やっぱ最終戦ではそこをしっかり後半の部分をもっと意識してやっていきたいなと思ってます。
オーストラリアの選手相手にどうでしたか、これまで。
そうですね、体格は大きいんですけど、やっぱこっちはこう2人でタックルして倒すっていう練習をしてきたんで、それをもう発揮するだけです。
今回の合宿で何か学ばれたことっていうのはありますか。
まあ、日本代表っていうのは本当にこう超速ラグビーっていうのを掲げてて、やっぱそういうのを本当に こうチーム全員で体現するっていうのを本当にこう練習に重ねるうちにこうみんなが意識できてるなっていうのは実感してます。
主にロックのポジションで活躍する石橋チューカ選手、今回の遠征で誕生日を迎えました。
そうですね、まあ、とても嬉しくて、まあ、こう去年はサモアで迎えて今年はオーストラリアで迎えてっていう、こう珍しい経験なんでとても、まあ、自分の中で嬉しかったです。
次の試合への思いも聞いてみました。
ずっとジャパンで合わせてきて、まあ、こうラスト1試合になったんで、まあ、最後までこう気抜かずに、まあ、最後勝利できたらいいかなというふうに思います。まあ、僕初戦体調不良で出れなくて、まあ、2戦目出れたんですけど、まあ、こう勝てずに敗北で終わってしまったんで、まあ、せっかくこういう場を開いてもらってて自分も選ばれてチャンスもらってるんで最後勝利して終わりたいと思います。
今回オーストラリアの選手相手にプレーして何か今後強化したい部分などっていうのは出てきましたか？
そうですね、やっぱりフィジカルの部分で、まあ、きつくなってきた時に、まあ、こうタックルやったりとかキャリーの精度が自分悪くなってしまってやっぱ通用しない部分がすごく自分の中では大きかったかなというふうに思います。やっぱその経験があったからこそやっぱもっとこうフィジカルを自分個人的にはもっと強化して上げていきたいと思います。
最後に監督と選手たちにメッセージをいただきました。まずは平選手です。
本当に日本代表は超速ラグビーっていうのを掲げているのでやっぱこうチーム全員でこう勢いあるアタックがこう特徴となっているのでやっぱそういうのをしっかり注目して見ていけたらと思います。
そして石橋選手、
まあ、最初から応援していただいてありがとうございます。まあ、最後まで頑張りますので応援よろしくお願いします。
ジョーンズ監督です。
Well, I think, you know, for the Japanese community, if you've got time on Tuesday afternoon, come down to Kujio. It'll be a great experience to see some of the young stars of Japan and support your country.
Under-23 日本代表対ランドウィックラグビーは4月15日午後2時、クッチーオーバルで開催されます。チケットの詳細はランドウィックラグビーのホームページ、または SBS 日本語放送のこのインタビューページからどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。